新平家物語連続講義第158回輪廻の巻忘られ人吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は安徳天皇が即位し高倉上皇が厳島神社に参詣した場面をお送りしました。近衛河原の源頼政は屋敷に閉じこもって歌集の整理をしていました。現在77歳となった頼政ですが、かつては二代の妃と言い騒がれた大宮に仕えていた小侍従との恋に落ちたこともありました。その小侍従と読み交わした歌なども含めて歌集を整理してた頼政に向かって老中である渡辺の唱うが頼政の次男兼綱の来訪を告げました。兼綱によれば高倉上皇の厳島御幸を置いて町は今ひそまり返っているとのことでした。これこそまたとない夜と頼政は馬に乗り兼綱と共に従者らを連れて出かけました。さらに頼政は長男である中綱と合流します。そして頼政親子と老頭たちは後白河法皇の子である持ち人王の御所へとたどり着きました。門の中へ入っていく頼政と中綱に言いつけられて見張りをしていた兼綱は様子を伺いながら門へと近づこうとした男を見出します。その人物は新宮十郎幸家でした。前年にサメ牛の形状で痛手を負ったせいで片足を引きずっていました。幸家も続いて持ち人王の門内に入っていきました。頼政たちがここに来たのはなぜでしょうか。それでは本文を見ていきます。まだ30歳の若宮である持ち人王が世事にも政情にも疎いお方だったのは是非もない。いわば純情、いわば世間知らず。一度総門に入ってまた還俗したというほか、平等に立ったご体験もなければ人交わりもなく、さりとて生活のご感覚もなめてはいず、ただ三条高倉の御所に両殿を添えて置かれてきただけの忘られ人に過ぎなかった。詩を作り絵をよくし、また玉笛をもてあそぶといったような貴公子的の感義には人より優れておられたらしい。しかしこのお人が平家を倒さんなどという発起をどうして抱いたものか。おそらく宮自身でもそんな首謀者に立とうとは頼政に説かれるまで思いもしていなかったことであろう。ことに宗の小納言是長などから宮には自然帝王の宗がお顔に備わっておりますなどと言われなかったら、国兵も欲望もなお眠ったままお胸に置かれていたに違いない。三輪後白河の子、先の天皇は我が弟ではないか。猿を母が聖画の出でないばかりに親王にも立たず埋もれ気にされてきた。平家を呪う落中の不穏も頼政の勧めも我に総門をいでよと春を告ぐる声であろう。宗の小納言の予言はそれの天字に違いない。幻想が不平を育て、不平が幻想を誓う。分けて頼政から宮に平家討滅のお志あるは法皇におかれてもご満足なのです。ことをともにあげれば難しいが、宮の立つ時あらば陰も後ろ巻きして戦を助けんとも仰せられました。と聞かされてからは一層決意を固められたものだった。要するに宮は固いであって主体ではない。主体は老三味頼政と言える。いやこれも平家をして八方の煩いに混売させようと図っておられた後白河の一策であり強さであったと見られないこともない。しかも宮は宮のお立場からあれこれ必勝の工夫を凝らされた。生涯の大事と以来は風がもつてただ秘策を案じておられた。お胸に頼む第一のものはもちろん院の力である。後ろ盾には父法皇や近親の実力がある。自分が立って戦乱状態になれば気を図って院も表面に出るという頼政を介しての目計を固く信じて疑おうともなさらない。ところが事態は一変した。頼む院はなくなった。院の職下は追放され、法皇は優勝に拘禁されてしまった。あの騒動には宮ももしやここへも平家の手がと 外の背負に一時は恐々としておいてだった。さて、世に忘れられていたはずの持ち人王ですが、今やここにもいつ平家の手が及ぶか知れません。ついに持ち人王は打倒平家に向けて立つことを決意しました。頼政はそんな持ち人王に諸国源氏揃えの表を示しました。そこには諸国の源氏の名が記されていました。そこには当然伊豆の頼朝や道の国にいる九郎義経の名も記されていました。また信濃の国にいる木曽の家者義仲の名もありました。頼政に促され、さらに状況も手伝って、ついに持ち人王は平家打倒の領地を出すことに決めました。頼政らはそれを受け取るためにここに来ていたというわけです。それでは再び本文を見ていきます。幾度かホトトギスの声がかける。なぜか今夜は胸に響く。4月9日夜、夜は深い。今しがた着手中綱一人だけを連れて御所の一殿へ通った頼政は、しばらくお控えをと言われるまま弱として座っていた。奥との通いにもその間の話し相手にも姿を見せたのは総の小納言これ長だけだった。宮には今朝再会沐浴遊ばして後、昼はご記念にこもられ、夜に入ってはご一室を閉じられたまま何かご上書のようでございました。これ長はそう言った。領事、その重大なもののご上書であろう、推行であろう、筆に心血を注いでおられる宮のお姿が頼政には目に浮かんでくる。まだ新宮十郎行家も参り合わさぬ様子、どうか宮にはお急ぎなきように。頼政はこの中綱とともに名を控えていた。半連を掲げたそのほかげは欄下へこぼれて、池の物端を真っ青に照らし出していた。柿つばたの花であろう、紫は嫌深く、白は嫌白く、そこここに浮いて見える。ふとその辺で蛙が鳴いた。蛙たちが、まだ幼い蛙たちまでが77にもなる老王の愚を嘲笑うかのように頼政には聞こえた。今も今とて彼は心の内で、この柿つばたの紫や白さを、さて来年は見ることもあるまい、などと一人思いふけっていた。では賞賛はないのか。いや、賞賛もなく立つほど無分別な彼ではない。ただ彼一個の考えである。77年の終局は、今年治承4年を超えることはないと密かに期しているだけなのだ。思えば久しい辛抱の生涯であった。やれやれ、ようやく任の一時ともたもとを分かつ時が来たわえ。平治の一戦には裏切り者と罵られ、六原に随人の後は犬しいよとあだなされ、道を行けば牛のわらじ、家にこもれば石つぶてを投げられたりの恥ずかしめにも我ながらよく耐えてきたと思う。今こそ任とも別れよ、笑わば笑え、かわずども。彼も自重を含んだ。さて、待たされながら頼政は思います。自分は余命いくばくもない、若い世代への継ぎ木の役となれればよいと。実は今回の平家打倒の計画には清盛の義理の弟であった頼盛も関与していました。この計画の背後には八条女院がいました。持ち人王は有志として八条女院と親子の関係にありました。多くの人々がこの八条女院を介してつながっている状態でした。また持ち人王の義理の弟である円慶方針王は恩成寺の長理で、仏教勢力とのつながりもありました。平家包囲網は着々と準備されていたわけです。しばらくの後、頼政、中綱、行家は持ち人王のおましのあるところへと呼ばれていきました。いよいよ領事の発せられる時が近づいてきましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。